タス管理研究所所長の井戸です。また何週間ぶりか分かんないですけど、お久しぶりですね。引っ越ししてました。単身赴任で奈良県に引っ越してたんで、ちょっとまあこのポッドキャスト撮る時間がなかったっていうのと、あとその引っ越しというか、まあ転勤なんですよね。転勤に伴って車通勤じゃなくなったんで、ポッドキャスト撮る時間がなくなっちゃったんですよ。今まで車持ってる間に撮ってたんでね。そうで、まああとね、単身赴任に一人暮らしになったんで、ちょっとまた生活のリズムも崩れたりして、それを立て直すのに時間かかったりして、まあこんな感じになりました。撮るのが今頃になりました。まあいろいろありましたよね。ちょっとまあ雑談から入りますと、まずやっぱ一人暮らしって厳しい夏、いや一人暮らしじゃねえな、ベッドだ、ベッド暮らしってダメだなと思いましたね。眠たくなるもんだって。眠たくなって布団ベッド入っちゃったらもう終わりですもん、うん、引っ越してからもう2週間ぐらいそんな生活でしたね。でこれも経験してるんですよ。でも対策としては、布団をベッドを畳む、そのシーツとかも取っちゃう、で寝られない状態にしとくっていうのが、まあ、私なりの対策ですね。今家族が住んでる家、今まで住んでた家は布団で生活してるんですよ。だからそれやっぱいいなと思うんですよね。やっぱ布団を畳んで、もう寝る時だけ布団を敷く、そういう生活がね、メリハリがついていいと思うんですよね。で一人暮らしで 1K の家なんですけど、やっぱ 1K だとちょっとそのくつろぐときにね、ベッドがあったらベッドで横になっちゃいますよね、ゴロンつって。でそうしたらもう一巻の終わり、そのまま寝ちゃう、いろいろ面倒くさくなってそのまま寝ちゃうんで、やっぱこの生活ダメだなっていうふうに思いましたね、うん、そうなんで、まあそれは解決しましたね。ベッド畳んで、開けておくと、布団とか布団、うん、シーツとか掛け布団とか枕とかで生活するっていう、まあ、解決方法ですね、うん、それやって、まあ、やっと夜、まあ、ある程度決まった時間に寝て決まった時間に起きるっていうのが再開できましたね、まあ、もうちょっと詰めないといけないですけど、うん、まだ甘いんで、そのご飯もね自分で作らないといけないから、ご飯作るタイミングはと、お風呂入る方を先にするのか、それともご飯を先にするのかと。で今のところは、お風呂入ってすぐ出た後だと体がほてって寝にくいんで、やっぱ風呂先からと、風呂先に入って、で体温が静まるの、低くなるの待ってから寝る。でその間にご飯作って食べると。でご飯はもうベースフードですね、ベースパスタ一回ね取ってたんですよ。クッキーとかパンもあるん でやめたんですよね、あんまり。てか美味しくないし、いや、あと美味しく、まずクッキーが美味しくないでその前パンにしてたんですよ。でそうするとパンはコストが高い、その主食としてサブスクしてたんじゃなくて、そのお菓子としてサブスクしてたんで、ちょっとパン1個、メープルパンだと、まあ、半分の値段なんですけど、メープルパンっていうので、ね、ちょっとまあ説明しますと、そのベースフードっていうの、完全なんつうの、栄養食品っていうのはあれ、まあ、それだけ食べとけばその栄養素大体賄えますみたいなものがあるんですよ。で種類がパスタとパンと、まあクッキーがあって、でパスタはまあ普通の一袋ですよね。一袋食べたら3分の1かな、人間が取るべき栄養素、全ての栄養素、タンパク質とか脂質とかこうビタミンとかも全部含んだ栄養素の3分の1取れますよって言うんですよね。でパンだと2袋食べないと1日のうちの3分の1になるんですよ、普通はね。丸いパンだと、で パンって2種類あって、その丸いパンと、まあ、長方形かな、丸いパンの半分ぐらいのサイズの長方形のパンが2つ入ったバージョンがあるんですよ。メープル味とかシナモンもそうだったかな、そうがあって、でそれだとその丸いパンだと袋開けたらまあ一つ食べたいじゃないですか、食べかけになっちゃうから半分残しちゃったもんで、でもそのメープルの長方形のやつだと長方形が2つ入ってるから、まあ一つだけおやつで食べて、もう一個はあの袋に入れて明日食べるとかいうことが、まあ、できるんですよね。だから一袋のコストは同じなんですけど、パンはね、でもそのメープルの長方形のやつにしたらその半分のコストで済むという話なんですよね。さっきちょっと口走ったの、そう、でもそうなんですけど、まあ、それでもまあちょっと高いんで、そのクッキーにしたんですよね。でどういう計算したかは忘れたんですけど、まあ、クッキーの方が単価が安かった記憶があるんですよ。でそう、ただまずい、美味しくてそのパサパサなんですよ。やっぱその脂質とかがあの健康的なその量しか入ってないから、で油だから美味しさですよ。そうだからあんまりね、砂糖もねあんま入ってない、あんま入ってない、多分入ってないし、そうでいまいちでやめてたんですけど、もう完全に一人暮らしになったんで、そのパスタの方ね再開ですね。パスタはそれまで全然食べてなかったですわ。最初頼んだんですけど、結局ね家族で住んでたんで、自分でそのベースフードのパスタ茹でて食べるタイミングなかったんで、結局賞味期限切れにしちゃって食べなかったし、そうで食べ始めて、まあ味結構美味しいですか、まあ、まずくないですね、うん、全然食べられる。でね、なんかね台湾焼きそば風ソースみたいなのも、まあ、一緒に売っててベースフード でそれかつけて食べて、まあ、美味しいですね。ちょっとピリ辛で、うん、で麺は味あん系、その今言ってるような焼きそばっぽいやつと、あとフィットチーネかな、あのちょっと平麺タイプのパスタみたいなやつ2種類あるんですよね。それを食べてます。で、まあ、お試しでちょっとだけ頼んで、まあ、普通に美味しかったんで、20% かなの、なんつうの、クーポンつうのかな、具体的に6万円分先に払って7万2000円分のポイントをもらいました。でそのポイントでそのベースフードのお金を支払うんですね。そう、もうそれちょっとやっちゃいました、思い切って。あのいちいちメニュー考えるのめんどくさいんでね、ライフハッカー、そうでしょ、効率が悪いんでいちいち考えるの。だってみんなね、あの毎日同じ服着て同じ下着着てますから、ライフハッカーつうの。そうだ、それでやったんだけど、ただちょっとね、うん、量がね足りないですよね、やっぱね。でまあ寝るだけだから、ちょっとそこはとりあえず我慢しようかなって思いますね。そのもちろんツナ缶とか納豆とかその品をね足して、まあ、栄養の面でもお腹の面でもお腹が膨れるという面でもいい、良いことができるんですけど、そうするとまた洗い物も増えるし料理時間も増えるから、まあ、とりあえずはちょっとまあ食べてすぐ寝ると。すぐ寝たらあんま良くないんだけど、もう現代人時間ないから、そうすぐ寝るっていうのをとりあえずやっていこうかなというふうに思いますね。だってパスタすごいですよ、一袋でタンパク質 30g 入ってますからね。タンパク質 30g 取るのにどんだけ苦労するかっていう話ですよ。普通に普通の食材食べて、でプロテイン飲むのもねだるいし、そうだから結構いいなと思いますね、ベースパスタ。 それでまあ新生活スタートしてる感じですよね。で、あと車か、車もこれ今山道峠下りながら喋ってるんですけど、あの家族のいる家に帰ってる途中で、結構静かでしょこれ、あの超音施工っていうのかな、やりました、あのフォーカルって、まあ、音響ブランドっていうんですかね、知ってる人は知ってますけど、そうフォーカルの車のなんか音響もやってるんですよ。でその何ていうんで ですか、改造をやってくれる店に持ってって、タイヤハウスっていうの、あの車詳しくないと分かんないですけど、まあ、タイヤの車がね、あってタイヤがあるじゃないですか、その上のところの車体側になんかゴムみたいな貼ってもらって、その特別設計のボーカルが開発したっていう、吸音防音吸振振動も吸収するっていうやつ、それとあと前側かな、ボンネットのそのエンジン音があんまりこっちの助手席側に響かなくなるようにするっていう、まあ、同じですよ、そのなんか特殊なゴムを貼ってもらいましたね、うん、でその改造をしました。うん、まあ多分というか確かにうるさくはなくなってますけども、音が全くねなくなるわけじゃないんで、あのどうなんだ、まあ人によりますでしょうね、払ったお金の分満足度が上がるかどうかっていうのは多分人によるでしょう。だって、ね、私もヘッドホンとか買って、まあ最初はね1万とか2万とか言ってて、3万とか言って5万とか言ってて、まあ最終的に10万円のヘッドホン使ってますけど、いやいや10万ヘッドホン10万とか頭おかしいでしょという人がね多分大半でしょうから、うん、まあ人によると思います。私は、まあ、こうやってねポッドキャストもこうやって撮ってるし、まあいいかなって思いますね。1回きりですしね、改造費は。そう、それでちょっと静かになったかな。まあ、でも結局ね路面がね荒れてるとうるさいから、やっぱタイヤもね変えないといけないんでしょうね。まあ、とは言ってもその静かにするだけためだけにタイヤ買い替えるほど余裕ありませんから。まあ、今のこのエコタイヤ買った時についてきたタイヤが摩耗したらちょっとあまりロードノイズ拾わないタイヤに変えようかなっていうふうに思ってます。はい、で車の話したでしょ。でいや多分まだあんだけども、まあ、思い出せないからちょっと本題入りますか。自己実現と目標達成、これね、いやなんか会社の研修でねなんかあったんですよ、その目標達成することが自己実現につながるっていう話、まあ、研修講師が言ってて、はあはあ、またそれかっていうね思いながら聞いてて、いやでもね、多分つか、いやそこでねちょっと思ったんですよね。計画を立てて実行すること自体は悪くないですよ、悪くないんだけども、多分つか、もう死因だよねこれ、まさにTQM トータルクオリティマネジメントにおける、まあ、死因ですよ。死因はその計画を立てて実行するっていうことと事故を重ねてしまっていることがもう諸悪の根源だというふうに私は思います。これ私の仮説で、それぞれだって、まあ、TQM 今言ったようなまああれですよ、まあ、計画だ To be as is でもいいですけど、組織で計画を立てて実行することって何も悪くないでしょ。で私だって しますし、誰だってしてるし、でそれがなんで個人のタスク管理になってくると、悪影響を及ぼしてくるかっていうと、その計画を立てて達成できないことで私はできない子っていうように思うようになるからですよ。だそこを完全に切り離して考えるっていうのが一番のポイントなんですよね。で私このグッドバイブスをやる前からそうだったんですよね、タスク管理のその考え方っていうのは。だから自己肯定感が下がることは、まあ、最初の頃あったかもしれないけども、もう中盤以降はなくなったんですよね。でどういう考え方かっていうと、なんか失敗するとそれは仕組みが悪い、私が悪いんじゃないと、仕組みが悪いから失敗するのであって私は全く悪くないっていう、そういう考え方ですね。これブログにも書いたかな、責任転嫁みたいな話ですね。私が悪いんじゃなくて仕組みが悪いから いけないんだっていう考え方ですよ。まあ、これ今グッドバイブスの考え方を取り入れた後は、肯定は しないんですけど、そうするとちょっとまた別の弊害が出てくるから、いやでも基本スタンスがこれじゃないと機能しないと思うんですよね。だって組織の助かりそうでしょ。だって個人攻撃するとかありえないでしょ。組織が計画立てて、じゃああなたこれやってくださいって、はいやりますって言って、計画通りできませんでしたって、あなた何考えてるんですかって、責任取ってくださいって、これもう完全ブラック企業ですよね。そうじゃなくて、そう、まあ、計画は計画で、その人はその人じゃないですか。で完全に分離させないといけないんですよ。でそれを組織だったらそれができるんだけども、個人でその計画を立てて実行するっていう手法を取り入れてしまうと、主体も自分だし客体も自分になるわけですよね。でそうすると多分その自己肯定っていうか、なんか計画立てて実行できないことがなんか自分 その無能さを表してるみたいな変な考えになるんだと思うんですよ。でそれは別にただ計画立てて実行できないだけであって、全くそれによって自分が否定されるっておかしいじゃないですか。おかしいと思いますよ、私は。だってそれ自分っていう人間のそのごく一部の一場面だけっていう話じゃないですか。そんな計画立ててうまくいきませんでしたって、しかも私だってそうですし、計画立ててうまくいかないから、それをそれに対策を打って、でまた実行するっていう、それ永遠に繰り返してるわけですから、そんな当然なんですよ、ね。計画だってうまくいかないって。だからこれがね、また筋がいい、筋が悪いとかいうね、変なコンサルか、なんかわかんないけど、そういう人たちがそうやって言うからいけないんだと思いますよ。いや、別に筋がよく、いや、そんな、筋が良かろうが悪かろうが、どっちでもいいと思うんですよ。計画だって実行したら、現実が出てくるわけですね、それに。結果に対応した現実が返ってくるから、それに合わせてチューニングしたらいいだけの話で、いやそれはなんか筋がいいとか悪いとか言ってるぐらいだったら、その間に実行しろっていう話ですね。そう思うんですよね。で自己実現とかいう話もおかしいし、だ自己も実現してるから、この時点で自己実現してるから、因果的決定論によってこれ以上いい自分もありえないし、これよりも悪い自分も今存在しえないから、この時点ですでに、いや常に自己実現してるわけですよ、完全なね、自分が。でそれを神とかいう概念を定着させるために、いや人間は不完全なんですっていうね、考え方で来てるから、いやいや今の自分は不完全で、イデアがあると、だからそれに向かってうんたらかんたら言うけども、いやもう今ここにいる自分がもう完全ですから、俺以上もこれ以下もないから、だから自己実現をもう常にしてるわけですよね。だから自己実現って言葉やめた方がいいっていうか、これ多分英訳だから、英語の和訳だから、ちゃんと捉えきれてないんでしょうね。そのマズローが自己実現ってどういう英語を使ってるのかちょっと調べないと分かんないですけど、だからこれ一回でマジちょっと、まあ時間ができたら腰を据えてやりたいですね、自己実現。まあそもそもね、なんかどっかでツイートしたけど、その自己実現って今言われてるものが目標を達成したからといってなれるようなその境地じゃないんですよ。なんつうの、で今ここみたいな状態のことを自己実現してる状態っていう風にマズローは書いてるんですよね。でもそれがなぜか目標達成の話に変わってるんで、そうだ、そこをね解きほぐさないと多分いけないんじゃないかなっていう風に思うんですよね。目標を計画立ててその通りにやるっていうことと自己実現って全く関係ないからね。そうただそれやる時間がないですよね。自分もそう、仕事も忙しくなっちゃって最近。 だからあれやな、何の話したかっていうと、いや結局だからなんつうんかな、やっぱツールとか手段の問題じゃないんですよね。そのパフォーマンスを下げる原因っていうのが結局主観だと思うんですよね。その今言った計画立てて実行して、そのレビューしてとかいう話、やり方、やり方自体は何の、なんだろうな、無実なんですよね。イノセンスなんですよね。やり方自体はイノセンスなんだよ。でもそれを使っている自分側が、それによって、あ、今日もできなかったとか、なんだろうな、感じる必要のないこと。だって それそもそもそのね、ツールっていうのは計画だって実行してっていうのが組織のための方法論であって、で組織に属する人間だって、会社だったらそれ逆にさ、まあ、それ人によると思いますけど、会社がね、立った計画がありますってそれ実行できませんでしたっつって、そんなへこまないでしょ。いやいやいや、それそもそも計画が悪いとか言ってるでしょ。それがなぜか自分が立てた計画を実行できないと、いやこんな自分はダメだとか言ってるわけですよね。だからやっぱ人間はポンコツなわけですよ。おかしいやん、守備一貫してないですよ。そうなんだ、だからやっぱ使う側の問題なんだよな結局。うん、そう思うんですよね。でそうでもあるし、やっぱり難しい。だからこれどうやって統合していったらいいのかわかんないんですけど、完璧じゃない言い方をすると主体と客体を分ける。で、これがまず第一歩目だと思うんですよね。その計画。こうやって自分が今まで言っていたことと表面上矛盾するからちょっと難しいんですけど、で、一緒にしちゃいけない。だから計画と実行に関しては一緒にしちゃいけないんだよな。計画と実行、あ、OK。計画と実行のメソッドを使う場合は、主体と客体に完全に分けないといけない。使い方のコツみたいな感じですよね、これ、手法の。そう。だ、そうだ、それが正しい使い方なわけですよ。計画を立てた主体があって、で、実行する客体があると。で、その実行する、で、組織だったらそれ完全に分かれてるけども、個人だったら一緒になってるんですよね。でも一緒になっているけれども、その計画を実行した客体の役を演じている、まあ、自分。で、それが、うまく実行できなかったからといって、責めちゃいけないんですよ。あくまで客体として扱わないといけない。で、他人として扱わないといけない。あ、この、まあ、新入社員くん、うまくできなかったねと。いや、これは仕組みが悪いと。じゃあ仕組みを変えようとして、そうやな。その主体が計画を練り直す。で、そういう感覚で使わないと、変な自己肯定感とかわけわかんない話に発展していくんですよね。で、あくまで、そうやな。いや、でもやっぱあくまでだな。あくまで、計画を立てる側が主体なんですよ。計画を立てる側が常に優勢じゃないといけないですよ。そう、ね、客体側、計画、実行する側が失敗しようが成功しようが関係ないぐらいの気持ち。ミスを気にしないと。それでミスじゃないと。それを計画の荒さが表面化しただけで、全くミスではないんですよ。で、そのミスによって、計画、立てた計画通りにうまくいかなかったからと言って、へこむ、誰もへこむ必要なわけですよ。計画を実行して客体側もへこむ必要ないし、計画を立てた側もへこむ必要ないです。だって改善の余地なわけだから。そういう使い方ですよね。で、計画を立てて実行するメソッドじゃなくて、常にその場その場で判断するという、まあ、よりフレキシブルな、より今のこの文化の時代に合ったやり方をするのであれば、主体と客体は分けちゃいけないですよね。常に同一なわけですよ。 今計画、今やりたいことっていうのは、まあ、計画って言っても差し支えないですよね。1秒下げの計画と言ってもいい、ね、表現してもいいわけじゃないですか。今やりたいことって、今やりたいことをやるのも自分だし、それを実行するのも自分なわけですよね。で、そのグッドバイブス的なやり方だとそれをレビューしないから、それがうまくいったかうまくいかなかったかとかいうことを気にする人は誰もいないわけですね、そこには。でそうすると結論としては同じ、誰もへこむ必要ないし、誰も自己肯定感とかいうものがまあ仮にあるとして、それが傷つくことないっていうか、まだやっぱないから、今の表現なしで今の表現なし、じゃあ自分がダメだということを思うことも全くないわけです、レビューしないからね。まあだからやっぱ両方使えた方がいいに決まってるんですよね、これ。前のライフハック研究会オンラインかな、北さんと話した時にも出ましたけど、別に使う、両方使えた方がいいに決まってますよ。組織つか人を動かすっていう意味で、もしくは、まあ、大勢の関係者つか、まあ、2人以上の関係者で一つの物事をなす時は、計画を立てないと、見える化しないと認識が合わさってこないですからね。だからやっぱ計画を立てて、それをスケジュール通り、計画通りに実行するというやり方もできた方がいいに決まってますし、自分一人個人のタスク管理においては計画を別に立てずに、でその時にやりたいことをやるという方法で毎日幸せに生きるという、まあ、選択をするということもできた方が、まあ、いいと思いますよ、そりゃ。で、もともと私がその前者の計画を立てて実行するというやり方をやってきて、で今もうその場で決めるっていうやり方をしているから、その私の表現方法として、その前者は昔のやり方、後者が今のやり方っていうような言い方してますけど、両方実際やってますから、なんつうの、優劣はないですね。だ、計画立てて実行するっていうのは、2人以上で動くときに必要ですよね、必要なやり方だし、その場その場で決めて動くっていうのは、だ自分一人で、かつ、まあ、その計画通りいかなかったとかいう 変なそのドツボにはまらないように幸せを感じながら日々生きるということを優先した時に、まあ必要になってくるという感じですかね、多分。で、こうまあバーバーバーって話してますけど、もうちょっとどっかでまとめたいなと思いますよね。やっぱ話戻ると、その自己実現となんか計画つうか目標達成か、いやこれはね、混ぜるのは危険だと思うんだよな、非常に。なんか論理の飛躍だよね、おそらく。これはもっと綿密に考えないと、どこで飛躍してるかっていうのは分かんないんですけど、でそんなね印象を受けるんですよね。じゃあちょっとそこら辺をね、また明らかにしたいなっていうふうに思います。じゃあこうやってまあ週1回単身赴任の家から家族が いる家に戻るときと、そこからまた単身赴任の家に帰るときに、ちょっとね、まあ、長めにね撮れていけたらいいなっていうふうに思いますね、ポッドキャストも。だから、まあ、これまではね、毎日2回だよね、だって通勤でね、行きと帰りとってたら毎日2回配信っていう、すごいなと思いますけど、まあ、それがまあ週多くて2回の配信になっていくかなっていう感じです。はい。 それでまず収録で。